藤沢歴史探訪、今月は片瀬地区と片瀬小学校の歴史がテーマです。今月お話を伺っていきますのは、藤沢市文書館で学芸員をされています山田さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
片瀬についてですね、今月は伺っていくんですが、まず山田さんがいらっしゃいます藤沢市文書館、どういったところなのか、そこからご紹介いただけますか。
はい、藤沢市文書館は藤沢市の施設の一つです。市民自治部の市民相談情報課に属しています。主な仕事は古文書や写真や地図といった藤沢市の歴史を考える元になる資料を収集して、市民の皆さんが利用できるように整理して公開しています。同時に役所で毎日作成されている行政の運営を記録した文書を管理して保管し廃棄したり、重要行政文書として歴史資料と同じように保存したりしています。1974年昭和49年に開館し、この7月に50周年を迎えました。こういう歴史資料や行政資料を保存する施設を市町村で設置したのは藤沢市が最初です。文書館のような施設を作りたいと考える自治体から視察が来たりもします。同じ仕事をしている人の間では実は全国的に有名な施設なのです。
はい、ありがとうございます。もうこの開館50周年を迎えたということを皆さんこれ注目していただきたいですし、ぜひとも市民の皆さんにはですね、特に利用していただきたい、そんな施設になっています。さあ、今月のテーマがですね、まあ、いろんなこう資料がね、その文書館にはありますけれども、片瀬についてとなります。さあ山田さん、そもそも片瀬という地名なんですが、これいつ頃から出てきたものなのか、ご紹介いただけますか。
はい、片瀬の地名が最初に文字で書かれた記録に現れるのは奈良時代。今日のお話では奈良時代という時代の区分が出てきます。今から1300年くらい前のこととお考えください。でその奈良時代まで遡ります。具体的には西暦で言うと749年、和暦で言うと天平正保元年の資料です。どんな資料かと言いますと、片瀬郷に住んでいた大友部の帯留麿という人が税を納めたという記録です。この資料に書かれた片瀬は、今私たちが書く片瀬ではなく、方角の方に瀬と書いています。奈良時代の税は租用帳と歴史の授業で習ったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。教科書の太字で書かれている部分ですね。そのうちの帳と用は、布を当時の都のあった奈良の平城宮に納めるという税です。その帳や用として納められた布の現物が奈良県の正倉院に残っています。そのうちの一枚が相模の国鎌倉郡片瀬郷にお住まいの大友部さんから納められた麻布なのです。布の端に納めた人の名前として、大友部の帯留麿さんのお住まいとお名前が書かれて、さらに麻布の長さとか品質とかを検品した役人の名前も書かれています。ちなみに藤沢市の地名の記録で一番古いものは高座郡戸上郷です。戸上郷は土に甘いと書いて戸上と読みます。久下沼のことです。西暦735年、天平7年に書かれた相模の国富古祖交易帳という資料に記録されています。奈良時代では先ほどお話をした租、用、帳といった税が納められていますが、この税の使われ方が最初から決まっている場合がありました。相模の国に納められる税が律令政府の高い官位を持った人たちのお給料になると決まっている人たちが相模の国にはたくさん住んでいたのです。その中、高座郡戸上郷が出てきて、鈴鹿王という皇族のお給料になっていました。片瀬郷の人々の納める税は高官のお給料になると指定されていなかったので、この資料には残念ながら記録されていません。でも人々は片瀬に暮らして税を必死に納めていたことは、先ほどご紹介した正倉院の御物である徴用符から分かっています。
さあ、資料についてご紹介していただきました。こういった資料があるということもね、皆さん知っていただけたかなと思います。さあ、そしてその片瀬地区なんですが、現在 鎌倉市との境界になっている部分でもあるんですが、鎌倉時代の片瀬というのはどのような位置づけにあったのかご紹介いただけますか。
はい、中世の片瀬地区の特徴といったお話をする前に、先ほどの古代の地名の話にちょっと戻りたいと思います。奈良時代の記録に藤沢市内の古い地名として相模の国鎌倉郡片瀬郷と相模の国高座郡戸上郷というのが残っていて、それぞれ片瀬と鵠沼だというお話をしました。片瀬も鵠沼もどちらも現在は藤沢市ですが、古代の記録では鎌倉郡と高座郡と違っていますね。先ほどから当たり前のように相模の国鎌倉郡片瀬郷と言っていますけれど、この相模の国とかなんとか郡とかなんとか郷って何だろうという話をしたいと思います。結論から先にお話ししますと、古代の行政区画になります。行政区画というのは聞き慣れない言葉かと思いますが、現在の日本がまず都道府県があって、その下に市町村がありますね。私たちの住んでいるところは神奈川県の藤沢市として区画されています。これが行政区画です。相模の国鎌倉郡片瀬郷とは、まず相模の国という区画があって、これは今の神奈川県の西側の4分の3くらいにあたります。そして国はいくつかの郡を合わせて国になりますが、鎌倉郡とか高座郡は相模の国を構成する郡の一つになります。今の行政区画だと片瀬地区と鵠沼地区も同じ藤沢市となりますが、古代では鎌倉郡と高座郡と異なる郡に属していたことがわかります。片瀬地区と鵠沼地区は隣り合っていますから、この片瀬地区と鵠沼地区の境が高座郡と鎌倉郡の境だったことになりますね。そして片瀬地区と鵠沼地区の間にあるのは何でしょうか。そうです、境川です。境川の境の意味は長い流れの中でそこそこ異なりますけれども、河口付近のここではまさしく鎌倉郡と高座郡の境の川だったのです。
ありがとうございます。なんだか私たちが知っている雰囲気とその位置と、やっぱり昔をこうね遡っていただきますと、その変遷変わってきたことがわかるなって思いますね。今の状態になった経緯を知ることができると、より一層今の山田さんのお話がぐっとね頭に入ってくるんじゃないかなと思います。さあ、そして中世になりますが、中世の片瀬地区の特徴なんですけれども、これどういった点があったのかご紹介いただけますか。
はい、古代の片瀬地区が鎌倉郡と高座郡の境だというお話をしました。国郡という行政区画は境を変えたり、一つの国の郡の数が増えていったり減っていったり、あるいは名前を変えたりしますが、基本的には明治維新まで変わりません。ですので鎌倉時代も室町時代もその後の江戸時代も相模の国鎌倉郡であり相模の国高座郡でした。そうした中で鎌倉時代にはどうも行政区画とは異なる境界の概念というのがあったようです。それは鎌倉幕府が開かれ、武家の都として鎌倉が成立したことによるものです。要するに武家の都、鎌倉の内側と外側という境界の西の境として鎌倉時代の片瀬地区は位置づいていました。そのことが一番よくわかるのが、吾妻鏡という鎌倉幕府の歴史書に記された祭祀や神事といったお祭りの記録です。鎌倉は武士の都だと言いましたが、鎌倉の武士たちは都の人が行う祭祀を真似て鎌倉でも行っていました。いろいろな祭祀の中で鎌倉の武士たちがどこからどこまでが鎌倉と考えていたのかがわかる祭祀があります。それが四角四教祭と七瀬払いです。どちらも京都の宮中で行われた陰陽道の祭祀です。宮中で行われた四角四教祭の四角とは内裏の四隅のこと、四教とは山城の国の境のことで、天然痘、当時は疱瘡と呼んでいました。そういった伝染病であるとか疫病であるとかが境の内側に入ってこないよう、疫病の神様に供物を捧げたり払うお祭りになります。鎌倉幕府も 伝染病が鎌倉に入ってこないように四角四教祭を行いました。この祭祀を行う場所は鶴岡八幡を中心とした時の4つの境で、北は山内か小袋坂、東は睦浦、今の金沢区の睦浦になります。南は小坪、逗子市の小坪になります。西は稲村ヶ崎か片瀬川でした。時代が下ると片瀬川になっていくようです。七瀬払いは人に宿っている汚れをよりしろの紙の人型に移して、それを水辺で流して汚れを払うという祭祀です。よりしろを7つ作って7つの水辺に流すので七瀬払いと言います。これも鎌倉の周辺の水辺で、北の伊達川、東の睦浦、そこから鎌倉の南に位置する海岸の葉山町、森戸海岸、稲村ヶ崎、七里ヶ浜、片瀬川、江ノ島の代わりに逗子市、田越川が入る場合もあります、になります。鎌倉に良くないものが入ってこないように、鎌倉の境で追い払う祭祀と、鎌倉の内側にある良くないものを境の外に捨てる祭祀ですね。中世の片瀬地区を語るときに忘れてはいけないのは形状としての役割です。吾妻鏡やその他の記録を見ると、多くの人が片瀬川辺や辰野口で処刑されました。大場景親は、源頼朝が平氏追討の挙兵をして以来、平家方に味方して頼朝と敵対した人物です。撃たれて片瀬川辺に首がさらされました。その他に、北条氏が鎌倉幕府の実権を掌握する中で起きた和田合戦、和田義盛の乱とも言います。この中で敗れた和田氏の老頭234人がやはり片瀬川辺で処刑されました。中国の元が日本に攻めてくる前に、日本が元に服属するように命じる書簡を持ってきた元の使いがいます。この人たちも辰野口で処刑されました。そして日蓮宗の開祖の日蓮聖人。日蓮聖人は斬首されそうになった直前に天変が起きて辰野口での処刑を逃れました。この話は辰野口の法難としても有名ですね。また次宗の開祖の一辺聖人が全国を布教する途中で鎌倉に来た時に、幕府に鎌倉の中心部に入るのを妨げられてしまいました。その代わりに念仏の場となったのが片瀬浜の地蔵堂です。今でも本蓮寺から江ノ電湘南海岸駅に向かって藤沢町田線の付近に一辺聖人地蔵堂跡の碑があります。このようなお話をすると、病であるとか死であるとか処刑であるとか、なんともネガティブなお話ばかりの気もします。しかし、でもそう感じるのは現代の人間の感性なのだと思います。片瀬が持つ鎌倉の西の境での疫病や敵対するものを払う場としての役割は、鎌倉にとって悪いもの、不都合なものを良いものに変える場であったのではないでしょうか。そういう混沌とした、しかも何か力強い鎌倉周辺としての役割を担っていたのが鎌倉時代の片瀬でした。
ありがとうございます。なんだか違う場所の話をされているような気になるぐらい、なんかやっぱりこうイメージと今住んでいる私たちのイメージと、まあ、いろいろね、皆さんいろいろ考え方とかねあると思うんですけれども、まあ、こういったことが事実起こったよっていうこと、そしてどんな場所だったんだよということを知るってやっぱり大切だなと思いました。さあ今週とそして来週もですね、山田さんに登場していただきまして、片瀬地区について詳しくお話を伺っていきます。さあ今月はですね、片瀬地区と片瀬小学校の歴史がテーマです。もう身近な話題になりますので、ぜひ皆さん来週もこの時間お楽しみにお待ちいただければと思います。お話を伺いましたのは藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます山田さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。